を生きるあなたの微笑み、今日を生きる私の微笑み。微笑みは愛、微笑みは平和。微笑んで喜んで生きていきたい今日の私。あなたの今日はいかがですか？熊田奈美子です。今日の微笑みトークはラジオ牧師山下正夫先生の Q&A のコーナーです。先生、今月もどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日ここに持ってきましたお便りは、実はディスカバー・ユア・バイブル、自分で聖書シリーズの通信講座を毎月受講している M 子さんとおっしゃる方なんですが、その中にたくさんの質問がある中から一つを選ばせていただきました。イエス様のですね、十字架の意味を教えてくださいということなんです。わかりやすく教えてくださいとついているんです。
あ、そうですか。
はい、こんなように一生懸命毎月学んでおられます。
イエス様が十字架にかかって、地上での生涯を終えられたということは、歴史的な事実として、これは確かなことだというのは、誰もが認めている。イエス様を信じる人、信じない人に関わりなく、それは歴史的な事実としてそうなんだということは、おそらく誰もが認めていることだと思うんですけども、じゃあそれは何のためだったのかっていうのは、これが聖書のメッセージですよね。何のためにイエス様は十字架の死を遂げられたんだろうか。
なんかね、とてもほら残酷な、もう本当に死刑の中でも一番苦しい、
その古代当時知られていたこの刑罰の中で最も残虐なこの刑罰だと言われている、
一番こう極悪というか悪い、
そうですね。特にローマの中では、そのローマ皇帝に反逆する人たちを処刑する手段としてこの方法が取られたというふうに言われています。
だからどうしてかなっていうのは、おそらく
どうしてかなっていうのも不思議ですし、それと同時に、何でしょうかね、その人を救い主だっていうふうに信じる宗教って普通は考えられないですよね。一般の目から見れば、その当時生きた人たちの目から見れば、犯罪人の一人として、ローマ皇帝に反逆した一人として、他の二人の人と一緒に十字架にかけられたその人が救い主ですって言われると、それは一体どういう意味なのだろうかって。
で、今の私たちも、2000年近く、たった今、そうですって信じる人たちがいるのも、
そうですね。
こう、見方から言えば不思議なこと。
不思議なことですよね。新約聖書の中のほとんどの手紙を書いたパウロも、十字架の言葉というのは本当に愚かなものだと。信じる者にとっては神の力であるとしても、信じない人にとっては本当に愚かなことだというふうに書いているのは、最もなことだと思うんですね。
きっとこの M 子さんも、聖書を学びながら、こう十字架のことを聞いて、この意味が一体どういうことだろうって、だんだんにきっと追求したくなったと思うし、でも、なんかよくわからないなという気持ちが強くて、この質問をくださったかなという気がしますね。
で、実はそのイエス様ご自身はじゃあどう言っていらっしゃるのか、4つの福音書あるんですけれども、明白に私の死の意味ということについて語っている、いらっしゃる箇所は1箇所だけなんですね。その箇所というのは、マルコによる福音書の10章の45節なんですけれども、人の子は使えられるためではなく、使えるために、また多くの人の身代金として自分の命を捧げるために来たのである。ご自分の死というものは、これは多くの人の罪のために、代価を支払うような、そういう死の意味があります、ということを語ってらっしゃるんですね。
普通、人間がこう普通に生きてる時に、自分の死の意味を語るなんて、
そうですね、ないことですし、そしてここで重要なポイントというのは、この死というものが、自分のためではなくて、人を救うため、人を罪から救うためという点がポイントなんですね。身代わりの死であるということがポイントなんです。で、イエス様はそういうふうに、一箇所だけですけれども ご自分の死の意味について明白に語っているわけですが、新約聖書の中のほとんどの手紙を書いたパウロもやっぱりこのイエス様という方が、まあ、ある意味、うん、旧約聖書の、まあ、犠牲の子羊のようなお方である、うんうん、
はい、
この方の犠牲によって私たちの罪が贖われているということを書いてるんですね、うん、まあ、その考え方自体がちょっとよくわからないっていうかもしれませんね、はいはい、うんうん、まあ、旧約の時代にはこの犠牲の捧げ物を捧げて、自分の罪をその犠牲に転嫁して、
はい、
その犠牲が身代わりとなって死んでくださることによって自分の罪が許されるっていうことをずっと旧約聖時代、まあ、教育されてこられたわけですね、神様は、
はい、
でそれをやがて来るキリストがそのように私たちを救ってくださるんだ、うん、ということを聖書は語っているんですね。
罪っていうことがわからないと十字架っていうことも
まあそれもあるでしょうね、まあ、よく時々まあ、こういう例え話でそのことは言われるんですけれども、うん、まあ、ある人が例えば誰か の家のガラスを割ってしまったと、
はい、
でそれをなんとか弁償しなければならないんだけれども、どうしてもその払うお金がない、
うん、
で代わりに誰かがそれを支払ってもらえれば、まあ、そのね、弁償を済んだわけですから、
はい、
まあ、自分のその過ちを許されるっていう、
はいはいはい、
まあ、それに似ているというふうに説明することもできるかもしれませんが、まあ、私たちの負っている罪というのはそんなガラス一枚の値段ではとてもとても、払い切れるようなものではない、旧約聖書の中にはやっぱり命には命によってしか贖うことのできない、
はいはい、
ですから、うん、私たちの命をこの罪から贖うその代価というのは、これはイエス様の死によるほかないということなんですね。でしかも、まあ、旧約時代には動物がその代わりとして捧げられたわけですけれども、それはあくまでもこのやがて来てくださるイエス・キリストを指し示すものであって、
はい、
まあ、それは、まあ、まあ、儀式的なものに過ぎないわけですね、うん、動物が私たちの罪を本当に贖うわけではなくて、
うんうんうん、
また神様は私たち罪を犯した人間にその罪の贖いを求めているわけで、そうなると罪ある人間はそれを果たすことができない。
できないですね。
ですから誠の人であり誠の神である、うん、このお方が私たちに代わってそのですね、犠牲を払ってくださったっていうことなんですね。
誠の神であり誠の人であるという、
はい、
これも不思議なことですが、聖書はそう語っている
わけですね。はい、でこのことは実はですね、うん、何も急に出てきたっていうことじゃなくて、
はい、
イエス様の生まれるもっともっと前から旧約聖書の預言者を通して語られてきたことだというのがこの新約聖書の主張なんですね、
はい、
特によく引用されるのは、うん、イザヤ書の52章の終わりから53章にかけて記されている苦難のしもべって呼ばれている、
はい、
その予言の言葉がそうなんです、
うん、
でそこに記されているこの苦難のしもべというのはもう本当に何ですかね、見る影もないような苦しみに遭うんですね、うん、で人々はこの苦しみに遭うのはもう自分のせいだっていうふうに思ってるんだけれども、
うん、
でもそうではなくて彼が身に負ったものは実は私たちの病であり、うん、私たちの罪とがであったっていう予言があるんです、
うん、その予言の成就、
はい、それがイエス・キリストの十字架であるということなんですね。
でも本当にイエス様のお苦しみというんでしょうか、そのことだけを思っただけでも本当に、まあ、計り知れないというか、まあ、私たちがこう、
そうですね、
ちょっとこの辺に怪我しただけでも、はい、もうギャーギャーわめいてしまうような私たちなので、はい、本当に大変なことだったと思いますし、なるほど。ですからこの十字架の意味っていうことを、はい、やっぱり聖書からの語るままに私たちが正しく知っていくことが必要なんですね。
そうですね、
は
い、そしてまた不思議なことにはそのイエス様と共に十字架にかけられた二人の犯罪人がいましたよね、だからこの世の人の目から見れば、
うん、
この三人とも同じだっていうことになっちゃうわけですよね。
うん、
でも不思議なことに 他の2人は救い主にはならなかったわけですよね。
そうですね。
あの時代実はいろんな人が十字架にかけられて死んでいくんです、
うんうん
はい、それはローマ皇帝に逆らってそうなってしまうんですけども、
はいはい、
その誰一人として十字架にかかったからといってみんなが救い主になるわけではないんです。
そうですよね。
不思議なことにイエス様だけがこの救い主として、
うん、
後世までこのそのですね教えがこう語り継がれてくる。
そうなんです、ね、
このこと自体も本当に不思議ですね。
そうですね、であらゆるこう文学作品にも、ねはい、用いられたり、もうミュージカルでね、
はい、
スーパースター、ジーザスクラスとか言ったり ね、今の時代でもだからどんどん
いろんな意味で
イエス様の物語、
はいはい、
映画にも
なりますし、何よりもこの聖書自体が今でもミリオンセラーっていうかね、うん、世界で最も売れている本だって言われている通り。
だからこのイエス・キリストの、ね、偉大な生涯の物語、はい、この十字架っていうことはもう消えることがないというか、
うね、
歴史の中でこう消え、はいはい、何度も焼かれて、もう潰されてしまいそうなのに、
ね
やっぱり。
そうです。もう、パウロの時代、そのイエス様の次の世代の時代から、うん、もう十字架なんて本当に愚かだというふうに思われていても、
うん、
それでも消えることはないんですね。
うんうん、本当にすごいことですね。まあ、ぜひこの歩子さんもまだまだね、はい、こう学びを続けていらっしゃりたい、
はい、
ということなので、ぜひね、このますますイエス様の十字架ということを見つめて、ね
はい、
意味を知っていただいて、まあ、それがその私自身のためであったっていうところに気づくと、
そうですね、結局こんなに長く伝えられてきたっていう、その一番の理由は、やっぱり本当に罪に苦しむ、思い悩む人がキリストと出会って、うん救われ喜びに変えられていくっていうその経験が あればこそそれが伝わってくるんだと思うんですね。
そうですよね。だからこうなんか罪のねその神様の裁きの恐ろしさも聖書は警告するし、そこからの救いをこう思うときに、あこの私たちに代わって、この苦しみを身代わりに、ということを思うと大変な恵み、
そうですね、
になるわけですよね、
はい、結局それは本当にこう信仰を持って受け入れた人がその喜びを伝えざるを得ない、もう伝えないでいることができない
ないっていうね、
そこだと思いますよ
ね。それでこの番組も、
はいはいそうです、
まあ、私たちの働きも全部つながっていくわけですよね、まあ、ぜひこれからも恵子さんにこの十字架の意味を求め続けていただいて、恵子さんのためにイエス様もまたいらっしゃるということを、はい、知っていただけたら本当に嬉しいと思います、はい、山下先生今日はもう時間になってしまいましたので、
はい、
ありがとうございました。また続きをね、
はい、
いろんなご質問をいただいて、教えていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の Q&A のコーナーは十字架の意味を分かりやすく教えてくださいという恵子さんの質問でした。あなたもたくさん質問持ってらっしゃいますか？メールやお便りでぜひいただきたいと思います。一つ一つ取り上げています。それから番組プレゼントとしては山下先生の Q&A の本、悩んでいないで聞いてみたら、ずっと聞いてみたかったあのことこのこと、そしてこれですっきり18の疑問、この3冊をセットにして抽選で3名の方に差し上げています。ぜひ申し込んでください。郵便のお申し込み先は郵便番号 101-8691 です。神田郵便局の支所箱は190番、微笑みトークの係です。また番組のコーナーからもどうぞ簡単に申し込めます。ご感想もいただけたら本当に嬉しいと思います。この番組はキリスト改革派教会がお送りしました。それではまた来週まで、お元気で。